6日金曜日、第一面トップの記事は、水素機器開発へ新会社と大きな見出しです。トヨタ自動車北海道、苫小牧や北洋銀行、札幌など6社は、5日、道内の再生可能エネルギーで作るグリーン水素を高効率で使う技術や製品を開発する新会社、AT2 北海道、札幌を設立しました。寒さが厳しい道内での使用に耐える暖房、給湯機器の実用化を急ぎ、札幌市が2030年を目指す水素供給網の構築を支えます。水素は環境に優しい一方、活用するコストは高く、地方で作った水素を札幌に安く運ぶ方法も研究し、企業も家庭も導入しやすくします。次はワシントン・イスタンブール共同です。ヘグセス・アメリカ国防長官は4日、国防総省で対イラン軍事作戦について記者会見し、アメリカとイスラエルが数日以内にイラン上空の全域で制空権を掌握できるとの見通しを示しました。今後、イラン内陸部で攻撃を拡大します。アメリカ、イスラエルとイランは5日も交戦。首都テヘランでは爆発が相次ぎました。イラン国営テレビは5日、イランの死者が1230人になったと伝えました。イラン革命防衛隊はペルシャ湾でアメリカのタンカーをミサイル攻撃したほか、アラブ首長国連邦 UAE などのアメリカ拠点も攻撃したと主張しました。2面、チャーター機で退避。8面、トルコ停戦模索維持。10面、トヨタ減産へとなっています。次の記事です。中国の国会に相当する全国人民代表大会、全人代が5日、北京で開幕しました。李強首相は、施政方針演説にあたる政府活動報告で、2026年の国内総生産、GDP 成長率目標を 4.5 から5% にすると表明。内需の低迷が続く中、2025年の 5% 前後から引き下げました。26年の国防予算は前年比 7.0% 増で過去最大の1兆9095億元、約43兆4000億円になると発表。台湾問題については初めて打撃という表現を使い、統一への決意をより鮮明に打ち出しました。関連記事で3面に、日、タイに圧力とあります。次の記事です。太陽光発電予定地に有害物質、釧路湿原、基準超え動画調査命令とあります。北海道は5日、釧路湿原周辺の大規模太陽光発電所、メガソーラーを計画する日本エコロジー大阪市が行った建設予定地の土壌調査で、一部の特定有害物質が基準値を超過していたと発表しました。月内にも土壌汚染対策法に基づく調査命令を出し、より詳しい状況調査を求める方針で、この社の工事中止はさらに長引く見通しになりました。次はその他の面の紹介です。2面と5面、鳥インフルアビラで18万羽、殺処分。アビラ町の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザが発生。肉養鶏約18万8000羽の殺処分が始まりました。 二面、京極町が名水、サーモン陸上養殖。名水の里京極町がトラウトサーモンニジマスの陸上養殖に乗り出します。エアウォーター北海道グループとイオン北海道と協力。2029年度にも初出荷へ。同じく2面、中国渡航自粛影響ある企業4割、中国による日本への渡航自粛要請に関する北海道の調査で、道内企業の約4割が影響あると回答。観光客のキャンセルや人材派遣事業への懸念が目立ちました。19面と26面、WBC 開幕、日本今日初戦。WBC が開幕しました。日本は6日夜の初戦で台湾と対戦。山本由伸、ドジャースが先発する予定です。26面、旧統一教会650億円送金、9割韓国。世界平和統一家庭連合、旧統一教会が2018年から2022年度、日本から海外へ合わせて650億円超を送金し、そのうち9割は本拠地がある韓国向けだったことが分かりました。24面と27面、民間ロケット3回連続失敗。民間小型ロケットカイロス3号機は打ち上げに失敗しました。失敗は1、2号機に続き3回連続です。27面、東日本大震災15年、被災地に寄り添い支えるどさんこ。東日本大震災から間もなく15年、被災地での子育て支援活動や首都圏との橋渡し役として支えるどさんこがいます。16面、お役とこ、同心先生、子供の禁止防ぐには。7面、社説、冬季パラ開幕と iPS 細胞製品。24面と27面、公立校教員4317人不足、道内は121人とあります。6面、各自各論、ウクライナ、和平と痛みと、13面、暮らし、不妊手術の自由、日本にも、17面、カルチャー、殺撃、特別上映始まる。その他の面の紹介でした。次は卓上式です。僕の前に道はない、僕の後ろに道はできる。高村光太郎の童貞の冒頭の詩句である。この時光太郎は31歳、一人の芸術家として未知の荒野を突き進み、前例のない新たな道を切り開きたい。ストイックかつ強い意志を感じさせる宣言であった。北海道が生んだ一人のアスリートの軌跡が重なって見える。スピードスケートの五輪金メダリスト、高木美帆さんだ。中学生だった15歳で五輪の初舞台に立つ。以来、計4回も出場を重ねて10個ものメダルを手にする。誰も到達することのできなかった高根を目指し続けた。輝きは成績にとどまらない。短距離から長距離までをカバーし、個人種目でも団体でも圧倒的な強さ。希代のオールラウンダーとして世界の尊敬を集めてきた。ずっと順風満帆だったわけではない。五輪出場を逃したこともあるし、今季は好不調の波に苦しんだ。それでも 体力と技術を極限まで高めてリンクに立った。試練に負けない求道者を見るようだった。いつも道を切り開いてきた高木さんが引退を表明した。栄光の陰に辛い日々もあっただろう。31歳までの頑張りに心から拍手を送りたい。オランダでの世界選手権がラストランとなる。残りの期間も変わらずにスケートに向き合い続け、高みへ挑みに行きます。彼女らしい言葉である。卓上式でした。これで6日金曜日の第一面を終わります。